イルミナティ滅亡へのカウントダウン、大バビロンの正体から2022年3月15日待ち望んできた2023年まで9ヶ月余りとなりました。2023年とは、どのような年なのでしょう。聖書に書かれている神様ヤハウェは、ラプトさんに、2023年までにサタンイルミナティを滅ぼす、とご啓示を下さり、勝利して2023年を迎えるための御言葉をたくさん伝えてきてくださいました。ラプト有料記事34。2016年1月14日、預言者ダニエルが預言した終わりの時とは？ラプト有料記事113、2016年10月22日、千年王国はどのように実現されていくのか？今から6年前、人間にとっては姿も見えない恐ろしいサタンや、人間の姿をしながら悪魔の技を行う巨大な勢力のイルミナティが、一体どのように滅んでいくのだろうか、滅んだらどんなに喜ばしいことだろうかと思いました。当時は、最も力あるイルミナティの正体は知る由もありませんでした。そして、ラプトさんは、日々壮絶な攻撃の中でご啓示を受けられ続け、この終わりの時の神様とサタンの戦いの中で、私たちに毎日その時に必要な御言葉を伝えてくださいました。ラプト有料記事274、2018年5月7日、ヨハネの黙示録に書かれた預言はこの時代にすべて成就する。ラプト有料記事289、2018年6月30日。今こそ天と地が一つになってサタンに壊滅的な打撃を与え、サタンから受けてきた数々の屈辱と無念さと悔しさを晴らす時だ。ラプト有料記事373、2019年5月11日、令和という時代に、イルミナティはすべての悪事の総仕上げをしようとしているが、主はこの時代に彼らを滅ぼそうとしておられる。世の中には至るところに悪がはびこっているので、その時その時の悪人を暴いてくださり、祈りという武器を与えてくださり、ついに、2019年12月の2020年から天と地がひっくり返るという御言葉通りに、全世界でコロナパンデミックが起こりました。ラプト有料記事433、2020年1月4日、これから主がこの地上の支配権を握り、サタンを地獄の底に突き落とすから、この世では天と地がひっくり返るような出来事が次々と起きるだろう。ラプトブログでラプト理論を知り、有料記事で神様について教えていただいた私たちは、神様のご啓示通りに歴史が進んでいることをまざまざと見せつけられてきました。前回は、接種に慎重になる人が増えているのでは？と、少しの期待をお話ししましたが、その後あれよあれよと増え続け、今では5歳以上なら誰でも OK という、完全に狂気に陥っているこの世界の暴走はいかにして止めることができるでしょうか？新型コロナウイルスと煽られている、ただ風邪同然のものに、なぜ遺伝子組み換えを行う？治験中のワクチンを5歳児から打つ必要があるのでしょう。お酒やタバコはもちろんのこと、コーヒーだって、風邪薬だって慎重になる妊婦さんが、遺伝子組み換えワクチンを打って良いとするのは、何なんですか？ファイザー社が出し渋っていた治験データの公表が、裁判所の命により早められ、ようやく出てきたかと思えば、その内容は惨憺たるもので、なぜ未だに接種を推し進めているのか、常人の頭では理解不能です。普通に考えてみてもおかしいことだらけなのに、ふと立ち止まろうとは誰もせず、首相官邸は危機として接種回数を公表しています。 2年以上も前に武漢から発生したコロナウイルスに対応したらしい外国製の機密情報あふれるワクチンを、バカの一つ覚えのごとくいつまでも打たせる、単なる殺人鬼集団であることがバレた日本国政府。真の医師たちが報告している接種による副反応、重篤化や死亡についても因果関係はないと。全く聞く耳を持たず、後遺症に苦しんでいる多くの人や、遺族の思いも見て見ぬふりですから、病気を防ぐため&健康のための政策でないことは今となればはっきりとわかりました。案の定、接種パスポートが始まり、マイナンバーカードや運転免許証、口座情報などとのデータ一元化、憲法を変えて基本的人権をなくせば、いかさまにも国民を操れるようになるので、イルミナティにとって見目麗しいデジタル管理社会、スマートシティの出来上がりです。スマートシティデジタル管理社会は便利で、夢があると思わせるように、私たちは、メディアによって散々洗脳され、外堀から埋められてきました。国のリーダー一団、また世界のトップが善なる人たちであれば、いいのです。国民だって、苦境の時も耐え忍んで国を支えます。でも、違います。いつの時代もお上の言うことに従順に従って、税金をたくさん納め、言われるように耐え忍び、与えられるわずかな娯楽を幸せだありがたいと思って過ごしてきた我慢強い日本人ですが、当の昔から、お偉いさんたちは国民のことなんざ考えてもいなかったのです。もちろん庶民の中にもたくさん悪い人がいますが、国や経済、社会などなどを牛耳る人々は悪人の巣窟です。本当に目から鱗ですが、これが真実です。そして、イルミナティの悪あがきも頂点に達するであろう2022年。早々とウクライナ VS ロシアの衝突が始まりました。大国ロシアに侵攻されたかわいそうなウクライナの図を想像しがちですが、コロナパンデミックの副産物として、どれほどマスコミが嘘を垂れ流す、腐った存在であるかがわかりましたから、報道を鵜呑みにしていては真実にたどり着きません。これまで、ウクライナに関しては、チェルノブイリがあるところ、大好きなの展覧会の絵のキエフの大門があるところ。くらいしか思いつかず、日本にとっても、それほど馴染みがある地域ではありませんでした。それに、世界のあちこちで紛争が起こっているわけですが、朝一から、例えばイスラエル VS パレスチナの衝突を延々を見せられることもありませんでした。進行中の武力紛争のリストしかし、今回は、朝の情報番組は、コロナ茶番劇を脇に置いて、ウクライナ、ネタをあれこれと垂れ流しています。こんな時は要注意。腐ったマスゴミの誘導であり、要は、嘘をついているわけですが、テレビを盲信している多くの方々は、ウクライナ悲惨、プーチン憎し、北方領土問題あり恐ろしい、憲法を変えねば、と、奴らの思うツボにはまっていきます。ニュースではフェイク画像が多く使われ、ウクライナではネオナチが台頭していることや、ロシア側が攻撃しているのは、ウクライナの生物兵器研究所であるなどは報道されていません。別のシーンでの画像を加工したり、クライシスアクターを使ったり、はたまた段ボールの銃などを持たせたりと、それほど、戦闘や被害の地獄絵図が撮影できないのは、伝えている戦況ではないからですね。そんな、お涙頂戴の偽のニュースで騙された挙句に、寄付までしたりして、どれだけ舐められていることでしょうか？演者たちのフェイク映像などをご覧になっていなければ、ぜひラプト理論プラスアルファの記事をご覧ください。このウクライナの大統領は、 下半身でピアノを弾くようなショウもない芸人、俳優、だったみたいです。どんな芸なのかちらっと見てみましたが、ウクライナの人たちが報復絶倒しているようですが、私には何が面白いのか全くわかりませんでした。ウクライナゼレンスキー大統領のコメディアン時代、ブラザーズ・トサイツコ、距離も遠いですが、文化的にも人間性も遠く感じるウクライナのような、PCR 検査をやめない限りなくなるわけのない風邪程度のコロナウイルスに恐怖を抱き、朝から晩まで、偽の戦闘シーンやクライシスアクターの涙声を聞かされる一方、お決まりの巨大地震のジャブがあり、たまに無差別の犯罪が起こり、謎の船や飛行機が領海、領空に現れ、ここぞという時には、いつもの一発。このように目の前に並べ、こんなに脅威があるのだから、お偉いさんたち、何とかしてくれ、と誘導させるつもりです。結局のところ、日本を支配している勢力にとっての悲願である憲法改正が肝です。憲法が変わってしまえば、ワクチン接種や体内チップに反対しようがどうとでもなり、情報発信だけでなく行動のコントロールや、個人の全データ一元管理など、戦争や災害、疫病などの名目のもと、緊急事態を作り上げ、個人の自由や人権を奪うなど、どうとでもなるわけです。で、悪人たちは、庶民の目をそらしながら、着々と推し進めています。